名前のアルファララの響き、ララで活躍されている方にその方の活動内容やまた大切にしていらっしゃるお言葉などを聞き、その方を題材にしたショートストーリーをお届けする玉色アルファ奈良の響き。この番組は大進化工株式会社の提供でお送りします。こんにちは、大道蘭です。玉色アルファ奈良の響き、今回もこのコーナーからスタートです。玉色アルファこの人に聞く、今回お話をお伺いしますのは新花月堂代表でいらっしゃいます三橋弘義様にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
先日三橋様は奈良市の功労表彰をお受けになったということなんですけれども、この賞はどういったものなんでしょうか。
奈良の、私どもであれば伝統工芸品に関する仕事を長年やった方にいただける賞として考えさせていただいている。
奈良市の文化と伝統工芸の振興に、長年にわたってご貢献いただいた方に表彰されたものということで、
はい、
はい、三橋様は、奈良毛筆協同組合の役員としていろいろとご活動されてらっしゃるということなんですけれどもね、毛筆協同組合ということですから筆に関わるお仕事をされてらっしゃるんですよね。
はい、そうですね、
はい、この協同組合というのはどういったものなんでしょうか。
と製造される工芸士さんや販売をする販売店なんかも、一つにまとまったような組合でして、一応筆に関わる仕事をしてあるおられる方を集めた組合にはなってます。
では三橋さんは筆を、はい、作る方なんですか。
すいません、それが残念ながら僕は作る側の仕事ではなくて、はい、作られたものをお客様に届ける仕事をさせていただいてます。
そうなんですか、はい、そのお仕事をされるきっかけっていうのは何かあったんでしょうか。
この業界も結構古い業界ですんで、比較的父祖父の代からやって継いでおられる方がやっぱり多い業界にはなりますんで、僕もそこにはと同じように祖父父の後を継がせていただいている状況ですね。
新花月堂というのはやっぱ筆を販売されてらっしゃるところ。
はい、製造を含め、一つの形を取らせてはいただいてるんです。
奈良の筆について教えていただきたいんですが、
は
い、
は
あ、言葉としてはもう奈良筆という言葉としてあるんでしょうか。
という形で国にも認めてはいただいてますし、昔から奈良筆って呼ばれてたっていうような記述もありますんで、言葉としてはあるとは思いますね。
うん、歴史としましてはどんな歴史があるんでしょうか。
はい、だいたい今からですけど1200年ぐらい前に弘法大さんがお伝えになりまして、それを、橿原の方の、堺な清川っていう方に教えたのが奈良筆の始まりでして、でそれを奈良市内にもで作り出して今奈良筆っていう形ではあるんです。うん、
特徴としましては何かあるんでしょうか。
一応ね、筆の工程としては、毛を、選んで揉んで芯立てって言って筆の芯を作りまして、それに上毛をかけて最後おじめっていう形で麻糸でくくったものを筆の形にはするような工程にはなってるんです。
結構聞いてるだけでは難しいような気がしますが、やはりその辺が職人さんの技にかかってくるんですね。
そうですね、なかなかその1年や2年ではできないので、だいたい5年から10年ぐらい修行された方がやっぱり注文通りの筆を作れるっていうような言い方をされてますね。
注文される方は、はい、その毛の質までこだわって注文されるんですか。
そうですね、だいたいその筆先のその毛の遠い短いでいい毛悪い毛っていうのを判別しますんで、それがその値段によっていいものを使ったり悪いものを使ったりっていうのを相談して作っていく形になりますね。むしろね、形なんです。
形、
はい、ですから こう先が細く長いかったり、はい、毛が短かった、あの先が短かったりっていうような形の違いを職人さんはこう分けて、作っていかれるんで、特にそのおっしゃるように場所についても少しずつ変わってはくるんで、そういうところで大まかには分けられるんですけど、それを最終的にはその分の中のいいところだけを分けていかれるっていう形にはなりますね。
いろんな種類があるんですか？
はい。まあ、一般的に言われるのは、その、太筆、細筆って言われる部分はあるんですけど、そこから外れたものとして、こう、太い筆もありますし、その、高級、特に高級品の方になると、その、羊の毛を使ったものになる、筆なんかもあって、種類はもう多種多様にはなってますね。
歴史によって作られる筆っていうのは変わってくるんですか？
はあ、
聞いてらっしゃるので
は。はい、大昔は、巻筆っていう形がよく使われてたようなんですけど、今現在の作り方としては、その巻筆っていうのは少なくなってまして、通常の毛をまとめた後、紐でくくりつけて、一つの毛束にするような形の方が多くなってますね。
職人さんっていうのはもうだんだん少なくなってはきてるんですか？
はい、どうしてもその筆の場合はお一方が1から10まで作ろうとすると1ヶ月でそんなに数ができないもんで、じゃあその数で生活をこう担っていくっていうのが大変にはなってきてますんで、なかなかなり手がいないっていう状況はありますね。
うん、持つところっていいんですか、筆の、
はいはいはいはい、
ところは、まあ、竹であったりとか、それはそれで専門に作られる方がいて、
はい、
今度じゃあ先の毛先の方を、
はい、
またそれは作られる方がいるっていうことなんですね。
はい、そうですね。筆の場合の高価なものっていうのは、こう材料を分けて分けて分けて希少価値の高いものが高価なものになるんで、基本的にはそんなにその普段お使いにいただくような筆っていうのはそんなに高くはないですよね。
うん、奈良筆をわざわざお買い求めに来られるっていう方も多いんでしょうか？
そうですね、お一方が一つの全ての工程をある程度作られるんで、その出来上がったもののブレが少ないんで、一度こう気に入ってくださると、その筆をこうやっぱりお買い求めになさる方っていうのは多いですよね。
うん、三橋さんはその筆に関わるお仕事をされてて、魅力と言いますか、どうお考えになられますか、筆というものに対して。
よくテレビでもおっしゃってるように、字を書いたものっていうのはそのご本人の性格が出るっていうのをよくおっしゃいますよね。それがもっともっとその出やすいのが筆だとは思いますんで、うん、そういうところは皆さんに認知していただく方がいいかなとは思いますね。
よくね、小さい頃もう習字を習いに皆さん望んでいく方は少なくて、
はいはい、
親御さんから言っといでって言われていくことが多くて、
はい、
でも今は正座じゃなくてお椅子に座ってね、
はい、
書かせてもらえるっていうところからもあるんですけれども、
はいはい、
どうなんでしょう、やっぱ子どもたちの教育にはこの筆で字を書くっていうことはやはり大事なことだとお考えですか？
そうですね、字を学ぶっていうことはすごく大事なことだと思いますし、それを誰かに伝えるときに、書いてものを伝えることによっていろいろなもの、書いた内容だけを伝えるんじゃなくて、その方の性格なんかも伝えることにはなりますんで、すごくその書いて渡していただくっていうのはいいことだとは思いますね。
最近は筆といいましてもいろいろな筆使いが変わってきておりますし、もちろん書く方の筆もありますけれども、口紅であったりとかいろんなところにも使われますよね。
はいはい、
その辺のところは水原さんのところではやはり毛筆にこだわってらっしゃるんでしょうか？
はい、まあ、それほど我々がこう広くはできないっていうのもあるんですけど、やはりその書いていただく筆っていうのが一番その作りにくいとは思いますので、それをまず皆さんに提供するっていうのが仕事だとは思ってますね。
どんな方々がお使いになられるんでしょうか、特にこの奈良筆というものは。
やはり書道を習われておられるような方だとか、 そういう作品を作ろうとされている方っていうのが一番多いお客さんだと思いますね。
はい。三橋さんご自身はかかられるんですか？
いやー、それがお恥ずかしい話でなかなか、まあなるだけ使うようにはとは思ってはおりますけれども。
はい。じゃあ何かこういろいろしたためるときには筆を使って
そこまではなかなかね難しい、僕らもお恥ずかしい話ですけど。
もう3代目になるわけですか？では、
あ、ね、曽祖父からなので4代目なん
で。はい。もう小さい頃からお家ではそうやって筆に関わるお仕事をされてらっしゃるということが、まあ分かってたんですけれども、
はいはい、
どうですか？おじいちゃんとかお父様のお姿をご覧になってて。
すごくその、他の商品とは比べて小さいものなんで、そういうものを眺めてるようなところはよく見たような気はしますけどね。
ご自身がお仕事に疲れるとはその時は小さい頃思ってらっしゃいましたか？
いえ、やりたいとも思ってなかったと思います
で、何かご縁があってこの仕事を継ぐことになるわけですか？
そうですね、ちょうど僕勤めさせていただいて、外に出させてもらってたんですけど、父がちょっと早めに亡くなりましたもんで、じゃあまあその機会にっていうことで帰らせていただいたっていう感じですね。
お父様からこの新花月堂について何か聞かれたこととかはあるんでしょうか？
残念ながらその、こう引き継いだ時が亡くなってからでしたんで、はい、その詳しくは全然聞いてないんです、
はい、
でそれなんかを私どもは組合にお邪魔させていただいて、組合のお歴々なんかとお話しさせていただくと、そういうその昔からの筆のことなんかは教えていただく機会が多かったんで、それは勉強になったとは思いますね。
やはりこの協同組合が、組合があったからこそ教えていただけたということですね。
はい、と思います。
どんなことを教えてもらったので一番印象に残ってらっしゃることありますか？
よくね、ご高齢の方がおっしゃってたのは、戦後間もない頃は夕方になればね、トントントンというまあよくイメージされるのは、お母さんがお味噌汁のあれを叩くようなトントンっていう音が聞こえるっていう話があるんですけど、奈良の場合はそれがその筆の職人さんがこう筆を叩きつける作業の時にトントンになるんですって。その音がよく昔はよく聞こえたもんだっておっしゃるぐらい、結構作ってらっしゃる方も多かったみたいですね。そういう話は聞かせていただきました。
すごいですね。街の中でそのトントンっていう筆を作ってる音が聞こえるということは、相当の職人さんもいらっしゃったということですね。
のようです。僕は今お聞きすると信じられないぐらいなんですけど、はい、
それを聞いた時に、わあそうなんだって思いになられて、
はい、
そんなことも教えていただくのは、やはりちょっとこれまでの人生の大先輩の皆さんが、
はい、になりますね
でも正直なところ、これで食べていくのは大変よっていう感じの話にもなるわけです
そうですね、まあ確かにその道具としての意味合いがどんどん減ってきてますんでね、どっちからかっていうと嗜好品には変わってきてますんで、その辺はまあまあ対応していかざるを得ないなとは思ってますね。
この度この功労表彰されたということもあって、筆に対してのなんか思い入れっていうのは変わりましたか？こうやって続けてきてよかったなとか、
というよりも、はい、ここ数年僕らがこう見させていただいてると、やっぱり作られる方の減り方がこう尋常じゃなくなってきてますんで、まあ少しでもこう残していける方法がないかなとは思いながら、組合のお世話なんかをさせてもらってる次第なんですけどね。
もう伝統工芸という話に、ね、なってきてるわけで、普段使いじゃないわけです
よ
ね
そうなってきてますね、
しかしここ奈良というところにはやはりなくてはならないものではないかなというふうには思うんですけれども。
そうですね、まあ、墨なんかもおられますし、で紙を作っておられる方もいらっしゃるんで、ぜひ、まあ、残していけたらなとは思ってますね。
三橋さんにとりましては、ここ奈良はどんな土地に移ってらっしゃるんでしょうか？
すごくその面白いところで閉鎖的なんですけど、なんですかね、あんまりその割にはこう人を来ることはあんまり拒まないところなんかなとは思いますね。
三橋さんご自身はずっと奈良で生まれて育ってらっしゃるんですよね。
はい、そうですね。
一度も奈良から出られたことは？
はい、まあ出たいと思ったこともあるんですけどね
でも出ることなく、
はい、
じゃあもう本当にこれが普通なので特徴って言われても言いづらいところもありますか？
そうですね、それとまあまあ 私どもその、ね、祖父からここにお邪魔させていただいてるんですけど、ここの土地柄というのはもっと古い方もたくさんいらっしゃるとこなんで、じゃあその 4人減ってきたものが古いとは言えないようなところもありますんでね。
もしかしたら筆の世界ではまだまだ新参者になるわけですか。
そうですね、すごいその古い方もいらっしゃいますんで、
はい、
なかなかその古いという言葉は言えないですとは思いますけどね。
皆さんにまた外国の方にもどのようにして伝えていきたいとお考えですか。
はい、小さい子供さんに筆を持たせてあげると1時間ずっと筆で遊んではるんですよ。だから筆っていうのはすごく楽しい おもちゃとしてはいいおもちゃだとは思うんですけど、それをじゃあ字を書くってなった時にその自分の中のこうしんどい気持ちが出てくるんだと思うんです。それをなるだけしんどくないような方向にできればなとは思うところはありますね。
うん、筆でしか表せられない文字ってはたくさんありますもんね。
はい、とは思います ね、
ね、さっきおっしゃってたように個人が出るわけですね。その人の個性が筆の文字では、
はいはい、
鉛筆では出ないですけれども、
そう、ここら辺はよく出ると思いますね。
三沢さんが書かれたら文字はやはり性格出てますか。
自分の性格もそうなんですけど、はい、その日の体調なんかがすごく出ると思いますね。だからすごくこの日はよく書けるし、この時はよく書けるけど、なんでかこの時は書けないなとかって思う時は多いと思います。
学校の授業の中でも書道まだありますよね。
え、頑張っていただいてますね。
はい、でまた大学とかでも書道家の専門のところもありますので、まだまだ皆さんにはね、文字を書いていただく機会っていうのは作っていただかないといけませんね。
そうですね、それが年賀状がね一番いい時期なんですけど。
そうです、この時期年賀状を書くのに僕どんなに頑張ってもペンになっちゃいますね、筆ペンに。
どうしてもそうですね、皆さん忙しい時期なんでなかなかゆっくり書くわけにはいかないっていうのがまあまあ現状だとは思うんですけどね。
はい、でもすごく上手に達筆に書かれると羨ましいな、筆があれだけ使えたらいいなと思うことは多々あるんですけれども。
僕らもそれは思います。はい、ただね、ある先生がおっしゃってましたけど、見る目と書く方では見る目の方がどんどん進んでいくんで、いつまで経っても自分の字が綺麗とは思えないとはおっしゃってましたんで。
ああ、そうですか。はいはいはい。年を重ねれば重ねるほど目が肥えてきますから、はい、上手に書けなくなるという
。そうですね。どうしても自分の書いたものは恥ずかしい、恥ずかしいと思わざるを得ないっていうジレンマがあるんでしょうね。
そうなんですね。はい、それだけ奥が深くてのめり込めるものですね。
はい、と思います。書道っていうのはその辺は面白いと思いますね。
うん、ぜひ三橋さんにその書道の面白さをもっともっと伝えていただきたいっていう感じがするんですが、さて来年の3月20日に奈良毛筆協同組合としてイベントがあるとお伺いしておりますが、
はい、菅原天満宮さんで3月の20日に筆祭りっていう形で筆を発明された盲点さんという方がいらっしゃるんですよ。その方を、お祭りして、普段の筆を使ったものをお焚き上げして感謝をしようっていうお祭りなんですけど、そこに、筆の一打販売もさせていただいてますし、今年は、桜井高校の書道部の方が大きな字を書いていただく予定にはなってますので、また見に来ていただけたらなと思っております。
さあ、それでは番組の最後になりましたけれども、三橋さんが大事にしていらっしゃるお言葉があれば教えていただきたいんですが。
筆生万華っていう言葉があって。
筆生万華、はい、どんな字を書くんでしょうか。
筆に生まれると、一枚の万に化けるですね。で、生まれてから筆が化けていくっていうことなんですけど、その我々の作らせていただいた筆っていうのはあくまでも半分作らせていただいた状態で、その後使っていただく方によって幾重にも変わるっていうような意味合いがありまして、ですので、物を大事に使っていただくっていうこともその中には入ってるとは思いますので、そういう言葉が僕としてはこう残ってる感じですね。
ありがとうございます。タマイルアルファ、この人に聞く。今回お話をお伺いしましたのは、新花月堂代表でいらっしゃいます三橋弘一様にお話をお伺いしました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
玉ゆら劇場。このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演角のり子。玉ゆら劇場、墨色の指。観光で訪れた古い町屋に入ると、書道体験いかがですかと案内された。座敷に机が並んでいて、優しそうな先生が指導していた。数人の人が筆を持っている。皆外国の観光客だ。先生が何枚かお手本を書いていた。美しいの美、愛するの愛など、お手本を見て書いている。
一緒にどうぞ。
先生が私に声をかけた。
いえ、私は。
楽しそうに筆を持つ外国の観光客なのに、私は固くなってしまう。緊張してしまう。小さい頃からもっと綺麗な字を書きなさいと言われてきた。字が綺麗になるようにと書道を習わされたが、そんなに上達もしない。同じ書道教室に通う子供たちが賞を取ったりすると、父も母もあからさまにがっかりした顔をした。そんなこともあり、自然と自分の手で何かを書いたり、ましてや筆を持って何かを書くことをなるべく避けてきた。だいたい世の中手書きにこだわる必要もない。メールも仕事のやり取りも手紙もパソコンに向かえば済む。字は書くものでなく、画面を見て打つものなのだ。画面をタッチすれば済む。わざわざ書かなくてもいい。字の形、フォントも今ではいろんな種類が出ている。可愛らしい文字、改まった文字、必要に応じて字体も選ぶことができる。そう、自分の字でなくても良いのだ。目の前の外国の観光客がお手本になっている文字、愛するの愛を書いた。なんと意外にうまい。止めたり跳ねたりというような書道ならではの技は初めてでは難しいが、全く気にせずのびのびと書いている。先生が私に、絵のように書いているのかもしれないですねと言った。形を見たように写す。私のように字はきれいに書かなければと思うと、筆を持つだけで緊張してしまうのに、目の前には楽しんで筆を握る外国の人たち。こんな雰囲気の中なら私も気軽に何か書けるかもしれない。すると先生が、墨をすってみませんかと声をかけてくれた。墨をするなんて子供の時以来だ。墨を握った。少しひんやりとして、すり始めるといい匂いがした。ああ、墨の匂い。私が嬉しそうな顔をしていたからか、先生がこんなことを言った。墨をすっているとなんだか落ち着くんです。単純な繰り返しですけど、それがいいのかもしれません。確かにそうだ。こんな風にゆったり繰り返す作業を私の指は忘れていたのかもしれない。普段いろんなものを持ったり触れたりしている指なのに、今確かにしっかりと何者かに触れているという気持ちになった。小さな固形の墨は指の力で色を深め、少しずつ水と墨が一緒になって黒が濃くなっていく。私どんな字が書けるんだろうと、その時隣にいた子供連れの観光客、その小さな男の子が私の硯の中に手を伸ばした。小さな手に墨がつき、私の前の半紙にその男の子の指の跡がついた。
ああ、sorry。
お母さんが私に謝った。先生が急いで洗面所に指に墨のついた子供とお母さんを案内した。私の目の前の半紙には小さな指の跡が3本残っている。私は筆を持った。筆を持つのも子供の時以来。ああ、筆ってこんな感触だったんだ。墨を含ませると墨の色は少し薄くて半紙が滲んだ。指に墨がついた男の子とお母さんが戻ってきて、私に何度も頭を下げた。大丈夫ですよと私が笑って答えると、先生が、あらと私の半紙を見た。まあ素敵な山ですね。先生には私が墨で書いたものがすぐ分かったのだ。小さな男の子の墨の指の跡が並んで3つ残っていたので、私はそれをつなげるように一筆書いた。山という漢字に見えるように。先生が、
まあ合作ですね、コラボレーション
と笑った。山という字は私の名字の一番初めにある漢字、名前を書くとき最初にある文字。いつもこの一文字を書くのに緊張していた気がする。でも今目の前にある山という字はおかしくて面白い。先生が観光客のお母さんに、これは山という漢字ですと説明した。
ああ、マウンテン
とお母さん。半紙の上の5センチ四方にも満たない小さな山という字。さあもう少し墨をすろう。そして今度はしっかり自分の名前を筆で書きたい。きっと書けると思った。硯の中の墨色が私だけの色になっていくように。
奈良の響き、今回ご紹介しましたタマイルアルファこの人に聞くは、新花月堂代表でいらっしゃいます三橋博恵様にお話を伺いしました。そしてショートストーリーは墨色の指、いかがでしたか。またどうぞ次回もお楽しみに。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。